宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード131。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、11月です。一気に寒くなりましたね。この前キャンプに行ってきたんですが、その週末がすごく冷え込んだ週末で、すんごく寒かったです。でもね、おでんを食べたんですよ。そしてね、熱燗も飲みました。キャンプでのおでんと熱燗はもう最強、この上ないコンビネーションでした。寝るときは、冬のキャンプはいつもなんですが、湯たんぽを寝袋に入れて寝まして、もう暑いくらいにポカポカで熟睡できました。今月末もできればどっかキャンプ行きたいなって思っていますが、どうなるでしょうか。またシェアしますね。はい、さて、今日のエピソードではレストランでのチップについてお話ししたいと思います。あとは運転免許が更新できないかもという問題を抱えていた私ですが、その問題についてのアップデートもお話しする予定です。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今週もポッドキャストスタートします。はい、このコーナーではアメリカに住んでいる皆さんが、ああ、そうそう、わかる、うん、それよくあるわと共感するであろうアメリカ生活についてのあるある話をシェアしています。それでは早速参りましょう。今週のアメリカあるあるはこちら、じゃん、チップ文化にマジでなれない。あるあるあるある、めっちゃある。はい、チップ、とうとうこの宿泊でチップについて語る日がやってきました。アメリカに来て6年とか経ちましたけど、慣れないです。慣れないというか、なんていうのかな、日本人的な感覚からすると納得いかないといった方が正しいですかね。チップについては人によって考え方がとても違って、いろいろな意見があるトピックだと思うんですけど、あとね、今回チップについて少し調べたら、州によって最低賃金とかチップの取り扱いとかが違うって知りまして、だから住んでいる場所によっても考え方が違うのかなとも思います。で、チップって基本的には任意ってことになってますが、実際のところ、例えばレストランとかでチップを払わないってことはまずないですよね。サービス業、何かサービスを受けた時に、その対応に対してチップを払うんですが、分かりやすく、レストランでお話しすると、例えば私が今住んでいるカリフォルニアでは、一般的にですよ、ランチだったら 15%、 ディナーだったら 20% くらいのチップを払いましょう的な、そのおおよその雰囲気があるんですけど、お金を持っている人はね、いつでも 20% 払っているイメージだし、それ以上払っている人もいたりしますよね。で、例えばディナーで2人で合計80ドルの食事をしたとすると、プラスで 20% の16ドルチップを置いていくってことになります。どう？どう？多分そのアメリカ生まれ、アメリカ育ちな感じのアメリカンな皆さんからすると、もう物心ついた時から親が払っているのを見ているし、そういうものだって当然のこととしてあるのでしょうけど、ちょっとね、やっぱりね、私的にはなんか納得いかないんですよね。そういうもんだって言われればそれまでなんですけど、だって16ドルですよ。ビールが2杯は飲めますよ。ハッピーアワーだったら3杯いけるかもっていう金額です。チップの金額を気にするような貧乏人はレストランで食事なんかしてないで、 あんたの大好きなバーガーキングでワッパーでも食べてなさいって言われてしまえばその通りなんですけどね。やっぱレストランにも行きたいじゃない。皆さんはチップ文化に対してどのように感じていますか？日本ってチップ文化が全くないので、日本人って基本的にチップに対してあまり納得いっていないことが多いと思うんですけど、多分どうでしょう。はい、で私がなんでチップを支払うことになれないのか、なんかちょっとこう納得いかないのかなのですが、あのまず前提としてチップは受けたサービスについて良い対応をしてくれてありがとう、気持ちよく食事ができました、サンキューってことで置いていくんですよね。サービス、その対応ですね、が良いなら全然いいんですよ、何も問題ないの。でも明らかに微妙な対応の店員さんとか結構いますよね。あの日本だったら絶対クレームレベルだよって人がゴロゴロ、本当にあまりね、その日本だったら日本だったらって比較するように言いたくないですけど、でも仕方ないですよね、私日本人ですから。生まれてずっと30年とか日本で暮らしてきたからね、やっぱり比べちゃいますよね。そうだから簡潔明瞭なんですよ、チップを払わなくていい日本の方がサービスが良くて、なんでチップを払わなければならないこっちの方がサービスが悪いのだってことなんですよ。そう、それなの。あのチップに納得いっていない日本人の皆さんも同じ感情を抱いていると思います。まあでも何をもってサービスが良いサービスが悪いっていうのも、これまた人によって違うところで、アメリカの人はアメリカのレストランのサービスに慣れていて、それが心地よいものかもしれなくて、例えば日本のレストランの接客を体験しても別にサービスが良いとは思わないかもしれないんですよね。だから一概に日本の方がサービスが良い、アメリカの方がサービスが悪いとは言い切れないわけですが、私が考えるレストランにおける良いサービスって、良い接客ってどういう感じっていうと、一番はお客さんが店員さんを必要としている時にはすぐに気づいて対応する、これに限ると思うんですよ。あの何のためにいるの、お客さんを対応するためでしょってことですよね。これがさ、本当全然気づいてくれない店員さんが多いんですよ。基本はさ、あのいつも周囲を見渡して何か必要としている人はいないかなってしているのがレストランの店員さんですよね。それがね、もちろんできている店員さんもいるんですけど、結構な確率でできていない人が多いです。でこれまたイラッとすることに、全然用事がないときは頻繁にテーブルに来て、なんか Everything is okay って聞いてきたり、あの水もっと欲しいかみたいな感じで、えまだ水二口しか飲んでませんけどっていう、その全然水減ってないやん、どこにこれ以上足すスペースがあるのって時とかに来て、で用事がないときは必要以上に来るのに、いざ追加で何か頼もうかなとか、お会計したいなって時とかは全く気づいてくれないの、何なのかしらって。本当に気づいてって店員さんの方を見ると、別の店員さんとおしゃべりしてるとかね。なんかさ、何なのかね、あの基本お客さんを注意して見てましょうとか、例えば忙しい時、手が離せない時に呼び止められたら、少々お待ちくださいね、すぐ戻ってきますって言いましょうとかさ、トレーニング受けないのって感じです。だって基本でしょ、あのオーダーを取ってそのオーダーをキッチンに通しに行くってシチュエーションだったとしても、周りのテーブルを見渡して、誰か自分を呼んでいるお客さんはいないかなって見渡しながらキッチンに行くよね。こっちの店員さんって私が熱い視線を送っているのに、無視ではないけどチラッともこっちを見ずに一直線に戻っていってしまっておいおいおいってなります。でさ、特にさ、アメリカって日本みたいに声を上げて、あのすみませんって店員さんを呼ぶことはしないんですよ。マナー的に NG なんですかね、まあ、日本もねちょっと良い、あの高級なレストランとかではすみませんって声を出すことも、まあ、手を挙げることもないと思いますが、でも日本だったら絶対店員さんが気づいてくれますよね。アメリカにはその 日本のように手を高く上げたり声を出して店員さんを呼ぶっていうことをしないので、まあ、だからこそ店員さんはしっかりとお客さんを意識しててほしいんですよね。まあ、うん、この必要な時にいないっていうのが一番思い浮かびますけど、あとは、まあ、これまた接客の基本的なところですが、笑顔で対応とかね居酒屋の看板娘並みに常にニッコニコでいなければならないとは言いませんけど、口角を上げるとかね、柔らかい対応をするとかね、あとこう目を見て話さない人も結構いて、まあでもこれも別にアメリカの人からしたら気にならないことなのかな。なんか私からするとなんかブスッとして対応しているように感じることもあって、おいおいおいってなります。まあ、日本のね、時々ある過剰にお客様は神様ですみたいな、そんなのは私も反対だけど、人と人とのコミュニケーションじゃん、気持ちよく行こうぜって思いますよね。まあ、あとフレンドリーかどうかっていうのは人それぞれ好みがあると思っています。すごく明るくていろいろ話しかけてきてくれる店員さんもいれば、必要以上に話しかけてこない店員さんもいて、おしゃべり好きなお客さんは店員さんが話してくれるのは嬉しいでしょうけど、例えば英語が苦手って場合は、キャー話しかけられると緊張する、ほっといてっていう人もいると思います。私も初めの頃はそうでしたけど、まあ、今は大丈夫です。もっとね、店員さんとおしゃべりしたい。だから私はフレンドリーな感じの人の方が好きだけど、まあこれは人によって違いますね。うん。あとは、キビキビしててくれればいいかな。テキパキやっててほしいですよね。結構見かけるのが、お客さんが帰ったテーブル、もうお客さんが帰った後のテーブルの上に、お皿とかコップとかがずっと置いたままの時ってありません？アメリカのレストランって役割が分かれてて、オーダーを取る人、料理を運ぶ人、お皿を下げる人って違うことが多いんですよね。日本だとね、全部同じ人がやると思うんですけど、で、あと、まあ、基本担当するテーブルが決まってて、オーダーを取ったり料理を運んだりって、その対応が要はチップに影響してくるので、担当のテーブル以外は対応しないみたいなことも多くて、そうかそうかもね。まあ必要な時に店員さんがいないっていう問題にこれがまあつながってくるのかもしれないですけど、で、まあ、でもそうだとしても、何か必要そうなお客さんがいたら、こちらのテーブルの担当がすぐに来ますのでお待ちくださいねって一言声をかけて、そのテーブルの担当者に伝えるとかさ、そのもうすでにお客さんが帰ったテーブルの上にお皿が山積みになっている状況も、そのバッシング担当に伝えるとかしてもいいと思うんですけどね。見た目良くないよね。その周りで食事をしていて気分がいいか悪いかって聞かれたら悪いですよね。そう、そういうところなの。そういうところなの。うん。はい。ああ、そうね。こう、良い対応を受けた、素敵な店員さんだったねってこう気持ちよくチップを支払うなら全然 OK なんですが、まあそう感じることが稀なんですよ。だからね、ちょっといまいち腑に落ちないというか、そうでね、チップを支払うことについて今までよく人から聞いてきたのは、レストランをはじめチップを受け取るようなサービス業の人は時給が低いから、お客さんがチップを払わないと十分なお給料をもらえないんだ、だからチップを支払うことが必要なんだってことなんですが、みんなね、アメリカに住んでいる人なら聞いたことあると思うんですけど、これもね、私はちょっといまいちわからないんですよね。ピンとこないというか、チップに頼らないと給料が少ない、そのチップを含めて初めて妥当なお給料額になるってことでしょ。要はお店側、経営者はチップに頼らないと妥当なお給料を払えないってこと？ なら料理の金額を上げればいいじゃんとかって、そんな単純な問題じゃないのかな。料理が高くなると客離れにつながるのかな。いや、でも安くてもそこからチップを払うなら結局は同じことですよね。なんかいまいちよくわからなくて、 あ、でもね、実際数年前からアメリカ国内でもチップを廃止しようぜっていう動きもあるらしいんですけど、そのうちはチップを含んだ金額設定です、チップはいりませんっていう、まあ、だがしかしそうは言っても当分はなくならないだろうな、うん、と思いますけどね。はい、で最低賃金の話に戻るんですが、最低賃金って州によって違うんですけど、本当に低い州は低くて、そりゃチップないとやってけないわって州が結構あるんですよ。4ドルとか5ドルとかはまだいいですけど、2ドル台の州とかも結構あるんですね。びっくり。そのアメリカで飲食関係で働いたことなんてないので、全然そういうお給料系のことを知らなくて疎いんですが、まあ、それならねチップちょっとやっぱ払わなくちゃって、こうむしろ義務感を感じますよね。なんか多少対応が微妙でも、この人にも子供がいて稼がなきゃならないのかしらなんてね、めっちゃなんか上からな発言ですけど、でも2ドルって言われたらね、まあでも基本フェデラル、国としての最低賃金があって、まあ、7ドルいくらとかなんですけど、それには最低でも達するようになっていて、もしもチップが十分でないときは雇用主がそのギャップを払って、そのフェデラルの最低賃金をもらえるようになっているようです。いやーでも2ドル台って衝撃ですわ。そうですが、しかししかし皆さん、カリフォルニアに目を向けてみると、最低賃金12ドルまたは13ドルなんですよ、まあ、規模によって異なるんですが、それでもね、まあカリフォルニアは物価とか生活費が高いので足りないよって感じなのかもしれませんが、でも13ドル時給をもらって、そこにチップが上乗せされるんですよ。チップってお店側は取ってはいけない決まりになっていて、該当する従業員たちにチップは全額割り振らなければならないって決まりなんですが、なんかさ腑に落ちなくない？まあミニマムが2ドルって聞いたら、まあねチップ必要かってなるけど、ミニマムが13ドルって聞いたら、えチップいるって感じちゃいません？わかるんですよ、本当にカリフォルニア家賃も場所によってはアホなほど高いし、物価も高いですけど、でもさなんかあれって。でさらにはその13ドルっていう最低賃金はサービス業だからってわけではないんですよ。チップと全く関係ない業種の最低賃金も同じ13ドルなんです。これがそのサービス業以外は例えば16ドルもらってて、最低がね。でサービス業はチップがあるから13ドルってこうちょっと安く設定しているよとかならわかるんですけど、みんな一律一緒なんですよね。おかしくない？今まであレストランの店員さんの時給がすごく低いと思ってたから、だからチップ制度があるって思い込んでて、まあもともとはそうだったと思うんですけどね。でも今カリフォルニアは違ったっていうね、騙されたっていうと大げさですけど、でも本当そんな感じ。まあというかね、外食の料理の金額自体が高いのにさらにチップも払わなきゃいけないのかって思うんですよね。まあ、これはカリフォルニア側とかかもしれませんけど、日本だと10ドル15ドルあれば昼でも夜でも、まあ、定食だってパスタだって中華だってベトナム料理だって、まあ、こうね一通りこう何でも食べれますけど、まあ、もちろんピンキリで、まあ、ピンキリってちょっと表現悪いですけど高いお店もありますけど、でもねこう味も美味しい料理が安く食べれて、しかも店員さんは日本人的にですけど対応が良くて、でチップがいらないっていう、それを知っちゃってるから料理の単価は高い、店員さんはうーんって感じなのに、さらにチップを払うってなるとやっぱちょっとうーんってなります。まあ逆に日本は飲食業の価格競争とかお給料も安くて先進国なのに、なんかどんどんいろいろ安くなっているって、これは危機だっていう話もよく聞くので、まあ、何も問題ないとも言い切れないですけどね。まあ、とにかく外食が 高い、とにかく高いってことで、あまり我が家は外食しないんですけどね、まあ、ビール屋さんはね別ですけどで料理も私自分が料理をするからか、これなら自分で作った方が美味しいよね的な時も多くて、多分ね日本人の皆さんは私なんかよりももっともっと料理上手な人がたくさんいるので、同じように感じる方も多くいると思うんですよね。まあ、これまでアメリカでレストランとか外食でね、美味しい料理にたくさん出会って食べてきましたけど、それと同じぐらいこれ値段の割にいまいちだなと思う料理もたくさんありました。まあ料理の話になるとねまた別の話なので今日は深くしませんけど、でもその金額に見合った料理の内容、味かどうかで、チップを支払うに値するサービスかどうか、なんかそういうことを考えると、家で食べるってなっちゃうんですよね。まあ、でもコロナでね本当にあの外食業界は大打撃を受けていて、まあ、みんな大変だと思うので、私たち夫婦の消費なんてね微々たるものですが、経済を回す要素になればいいと思うので、私たちが行くのなんてビール屋さんぐらいですけどビール活動していければと思います。まあ、チップは、まあ、仕組み自体はやっぱりまだ腑に落ちないし、おいおいっていう対応の店員さんもいますけど、まあ、でも店員さんたちもねコロナパンデミックで大変でしょうし、まあ、少しでも飲食業のサポートになればと思って、まあ、支払っていきたいと思います。あの飲食業界っていうかね、本当に我が家の場合はビール業界って言った方が正しいですけどね、ビール業界を応援していきます。はい、長くなってしまいました。ちょっとチップについてはまだまだね、あの今回はレストランについて長く話してしまいましたけど、美容院とかネイルサロンとか、あとホテルとか他にもチップを支払う業種があるので、そういう話も今後したいし、あとはヨーロッパとか他の国のチップ事情についても知りたいですね。基本的にはアメリカだけって話を聞いたことがありますが、でもヨーロッパもチップ確かありますよね。エリアによって違うのかな。あとチップの支払い方とか、チップでの失敗とか、まあ、こういう場合はチップいるのとかね、そういうのもねまた話題にあげたいと思います。はい、ということで本日のアメリカあるあるはチップ文化にマジでなれないでした。はい、アメリカあるあるどうしてもいつも愚痴っぽくなってしまうんですよね。愚痴というか文句というか、ちょっとねアメリカの良いところにフォーカスしたアメリカあるあるも今後シェアしていかなきゃなって思っています。お楽しみに。はい、数エピソード前にビザの更新に時間がかかっている関係で運転免許も更新できなくてやばいというお話をしたのですが、その件でご報告です。無事このまま引き続き運転できるように手続きできました。ほっとした、よかったです。あの今私のビザは切れてしまっている状態で、まあ、この状態でと運転免許の更新ができないんですよね。で免許は8月の頭にすでに有効期限が切れてしまったのですが、まあ、切れる直前に免許センター DMV っていうんですけど DMV に駆け込んで必殺泣き落としの術を使ってどうにか一時的なテンポラリー の仮免許を発行してもらって、まあ、よかったよかったってなりまして、その仮免の有効期限が11月8日までだったんですが、まあそのくらいには更新されたビザも届いて正式に免許の更新もできるだろうなんてのんきに考えてたら、実は私のビザの種類は更新に14ヶ月から18ヶ月かかるって分かってガビーンってなったわけですよ。1、2ヶ月車の運転ができないとかじゃないですからね。1年以上免許なしって困りますよね。で、まあ、今回もまた先日 DMV に行ってきました。で前回と同じように仮の免許を再発行してもらっても、まあ、結局それは2ヶ月とか3ヶ月とかしか有効でなくて、ビザが正式に届くまで何度も何度も繰り返さなければならないわけで、 まあ、しかもね DNB の担当者って人によって対応が差があるので、運悪く厳しい人に当たって却下ですとかってなったら終了、私の運転生活終わったってなってしまうので、今回は別の方法ウルトラ C を使うことにしました。それはですね AB60 ドライバーライセンスというものです。これはカリフォルニア州のみの法律なんですけど、この AB60 とは何ぞやと言いますと、フェデラル連邦、というかそのアメリカに対しての米国内に滞在している正式なビザとかね ID とかなどを提出できない人であっても、カリフォルニア州に住んでいる人で定められた要件を満たしていれば免許が取れますよというものです。分かりやすく言うと、たとえ不法移民であってもこの AB60 のルール下では運転免許が取れるよということです。例えばビザが切れてオーバーステイっていうんですっけ、本当は自国に帰らなければならないのにそのままアメリカに滞在してしまっている人とかね、あとはもともと全くビザがないけどボーダー越えてアメリカに入国してそのまま住んでますとか、そういった人たちにも免許を付与しようということなんです。ご存知の人もいればあまりピンとこないよという方もいると思うのですが、カリフォルニアは南にメキシコとの国境があって、メキシコをはじめ、その周辺中米からの移民がすごく多いです。いつも言ってますが、私が今住んでいる町も人口の半分以上はヒスパニック系の移民や家系の人たちですし、私がアメリカに来て最初に住んでいた小さな町ではもう人口の9割はヒスパニックでした。で、合法に移住してきた人たちももちろんたくさんいるんですけど、違法に不法入国であったり不法滞在である人たちも多くて、それが大きな問題になっています。今ね、大統領選挙がもうすぐ、このエピソードをアップした翌日が選挙か、11月3日が選挙ですね。アメリカは大統領選挙のニュースで今持ちきりですけど、で現大統領のトランプさんがヒスパニック系の移民に対して結構強い否定的な発言をしていますが、まあ人はね、どこからの移民についても厳しい意見を持ってますけどね。でもその特に南からの不法移民がすごく多いので、それに対して国境に壁を作るとかね、その他にも大統領就任後この任期中に不法移民を強制的に自国に送り返すケースが急激に増えたりとかしてて、とにかく不法移民問題って大きく取り上げられているんですが、でも別に今始まった問題ではないんですけどね、昔からずっとある問題です。で、その移民の多いカリフォルニア州で何が起こっているかというと、不法移民の人ってアメリカ、不法移民の人っていうのはアメリカにおけるビザとかその公式な身分証明がないわけで、アンドキュメンティッドイミグラントっていうんですけどね、そのアンドキュメンティッドだともちろん運転免許も取れないんですよ。取れないんですけど実際はみんな運転しちゃってるんですよね。子だくさんな家族が結構多くて、子どもの送り迎えとか病院に連れて行くとか、無免許でね、そう運転しちゃってるんですよ。人によって程度は違うんですけど、その住んでいる小さな町の中で乗るだけで必要以上は運転しないっていう人もいれば、お構いなしにビュンビュンフリーウェイを飛ばして遠くの町まで行くっていう人もいます。これにはいろいろな問題があって、運転している本人の立場だと免許を持っていないので、例えば何らかの理由で運転中に警察に止められて免許証の提示を求められたらアウトですよね。免許を持っていないイコールイリーガルってことが分かってしまって深刻な状況につながる可能性もありますし、周りを走っている他の車の立場からすると、無免許で運転している人って保険がしっかりしていないことがほとんどなので、もしも事故った相手が無免許だったりすると厄介なんです。普通に考えて無免許の人がガンガン車運転してるって怖いですよね。で、そういった状況に対して制定されたのが AB60 の 特別免許なんです。で、米国のビザとかはなくてもいいのですが、何か身分を証明できるようなものや、あとその申告している住所にしっかり住んでいることがその証明できるようなものとか、いろいろな選択肢はあるんですけど、そういった書類の提出はしなければならないですし、あと保険にしっかりと加入していなければならないですし、あとは普通に免許を取るのと同じで筆記試験、実技の運転試験、あとはビジョン視力試験、視力検査かも受けなければならないので、特別な免許ではありますけど、しっかりと手順を踏んで取得するので、その無免許の人がはびこっているよりも全然いいですよね。もちろんむしろ皆さん取得お願いしますって感じですね。なんかだから、そのこれまではおどおどしながら運転しなければならなかった人たちも胸を張って運転できる、いいことですね。はい、まあ、めっちゃ AB60 語ってしまいましたが、その AB60 バージョンの運転免許をね、今回は申請しようということになりました、しました。で、実際私の状況のようにビザの更新とか切り替えがスムーズにいかなくて、不法滞在ってわけではないけど免許の取得や更新が通常通りできないっていう人も、この AB60 を申請するケースもあるらしいんですよ。だから使い方的には全く間違ってなくて全然ありなんですけど、その AB60 の位置づけ的には、そのアンドキュメンティッドのね、ヒスパニックの人たち向けのライセンスみたいな、そういうイメージが強くて、例えばいろんな国からの移民が多い町、サンフランシスコとか LA とかね、そういうところの免許センターだったら、アジア人が AB60 申請したいですっていうことも時々あるでしょうけど、私が住んでいるところの免許センターだと多分めったに発生しないケースなんだと思うんですよね。だからか今回申請に行って状況を説明して、そのパスポートとかビザ関係とかね、いろいろ書類を担当の人に渡したんですが、めっちゃ時間がかかりました。何に時間がかかったかというと、あ、ちょっと確認してきますって言って私が提出した書類を持って奥のその上司に相談しに行ったっきり10分近く戻ってこないとか、それが数回繰り返されるとか、戻ってきてコンピューターにいろいろ入力を始めるんだけど、マニュアルの冊子でいろいろ確認しながらで、何度もそのマニュアルをペラペラめくっては読んで確認してってやってて、トータル結構時間がかかりましたね。担当者の人にはね、レアケースでめんどくさくてごめんねって感じでしたね。はい、まあでもそう、無事申請できました。で、実際の免許証は2週間から4週間くらいで届くらしいんですけど、私の場合ビザ更新中ということで、そう、更新中ということや、もともと免許を持っているっていうこともあって、即日その日に仮免許のテンポラリーを発行してもらいました。だから運転できないっていう期間なく、このまま引き続き運転することが可能となりました。あー、よかった、本当によかったです。運転必要ですからね。そしてビールを買うときに免許ないとパスポートを持ち歩かなきゃならないからねそこって感じですか。でも私にとってはね、頻繁に発生することですからね、大切なことです。はい、ということでビザはね、依然状況は何も変わらず、おそらく14ヶ月から18ヶ月かかるんですが、心配していた運転免許については当面は大丈夫そうです。今回私が話したこの特別免許はカリフォルニア州のみのものなのですが、このポッドキャストね、カリフォルニアンの方も結構聞いてくださっているので、ビザあとパスポート関係で免許の維持ができないかもみたいな時は、この AB60 をね、オプションの一つとして頭の片隅に入れておいていただければと思います。で、カリフォルニア以外の方ももしかすると同じような救済措置がお住まいの州にもあるかもしれないので、 DMB ね、ちょっと緊張しますけどね、怖いですよね、行くの。でもぜひ希望を捨てず、いろいろな方法を探ってみてください。はい、ということで、私の運転免許更新問題についてのアップデートでした。 ークアメリカンライフポッドキャストエピソード131。今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、過去内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。YouTube にも同じようにチャンネルがありまして、毎週エピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで、今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you.